はい、どうも皆さんこんにちは、ビューネット神奈川、そしてナレッジクリエーションの新城です。今日この録音しているのが7月の15日なんですけども、今日も相変わらず暑い日となっています。それでは早速第9回目の初心者講座の音声ファイルをこれから行います。それから NVDA、ガイドブック第4版日本語版ガイドブック第4版の、操作説明でになりますけど第4回目になるかと思います。始めていきたいと思います。最初にパソコン環境を毎回お知らせしていますけども案内しますとパソコンは Windows のデスクトップパソコンで Windows 7 64bit で、CPU が Core i3 で、メモリーは一応 8GB とで、あとはストレージは SSD を利用しております。SSD とハードディスクと2つありますけども、メインの方は SSD で使っています。で NVDA は最新版の正式版 2015.2JP で音声は KC トーカーというふうな環境でやっています。どうぞよろしくお願いします。では早速NVDA の音声をこれから、出していきたいと思います。
ビープで通知声で読み上げ
で、前回ですね、この音声ファイルの聞き方で Firefox 上から、呼び飛ばしをするっていうことでちょっと私の方で配慮は足らなくてですね、元の音声が大きいままで操作してたんで、後で聞くとですね大変分かりにくいかなと思いましたので、もう一度聞き方のところだけ少しやっておきたいと思います。じゃあ、Firefox をまず開きます。今スタートメニューをしました。で下矢印で私の場合は、Firefox がもうすぐあるので、ここでエンターをします。Google のー検索のところは私のホームページに設定してるんですけども、過去に、URL で開いたところについてはこの Firefox 覚えてますので、コントロールキーを押しながら L キーですね。ナレッジクリエーションの最初は knowlec.com っていうやつなので、KN とか
K 選択解除選択 N 選択項目削除 O R
で下矢印を押すと
リストナレッジクリエーション社会モデルの知恵は新たな価値を創造します。
ちょっと早いですかね、ちょっと遅くしましょうか。
速さ R35速さ R30、
30ぐらいにしておきます。ということでこれがナレッジクリエーションのページが今これで選ばれましたので、ここでエンターします。
Google ドキュメント使用中コンボボックス折りたたみ編集可能オートコンプリートナレッジクリエーション社会モデルの知恵は新たな価値を創造します。
ということでエッジで見出しで飛んでいきます。
コンセプトイメージ画像社会モデルの知恵は新たな価値を創造します。メインランドマーク NVDA 初心者講座第8回 NVDA
これが第8回の部分ですが、ここでエンターします。
NVDA 初心者講座
でもう一回エッジをします。
メインランドマーク NVDA 初心者講座
これで本文の方に行ってると思います。ちょっと下矢印で確認します。
掲載日2015年7月10日
前回が7月10日で
NVDA のスカイプ初心者講座は NVDA 日本語版ガイドブック第4版2014年12月25日をもとに講座を進めていますが、この内容に従って実際に NVDA を操作しながら補足説明を加えています。これから NVDA を使ってみようという全くの初心第3回では1NVDA、
というような形 で、
スクリーンリーダー NVDA 日本語版の入手と実行 Windows デスクトップ NVDA ガイドブック 3MP3 既読リンク
ということで、今 K を押してリンクのところに飛ばしましたけど、でこれでエンターするか、あるいはここでアプリケーションキー、普通マウスで言うと右、マウスの右ボタンをですね、アプリケーションキーを押して
メニュー リンクを新しいリンクを新しいこのリンクをブックマークこの URL を共有名前をつけてリンク先を保存、
まあ、これで名前をつけてリンク先を保存して後からまあゆっくり聞くということでもいいんですけども、まあ今回は直接そのブラウザー Firefox の方で再生させながら、でその再生をの読み飛ばし機能といったようなことを実際にや、もう一度やってみたいと思います。
スクリーンリーダー
で、これでエンターで、押しますとこの MP3 が再生されるようになります。
NVDA ガイドブック 3MP3 ボタン一時停止プログレスバー00897881441185088スライダー120ボタン、はい、ミュートスライ
ドで、こういうような音楽、まあ、いつも出してますけども、これで、
はい、こんにちは皆さん。
ということでこれが前回っていうか第8回目のやつがこれで出されています。
ボタンミュート、
ちなみに
スライダー120プログレスバープログレスボタン一時停止、
まあ、この一時停止とかっていうのもこの NVDA で読んでくれますの で、 で例えばここでスペースを押せば、まあ、当然止まるわけです。で、
第4番
また飛びました。で今回操作したいのは
プログレススライダー120、
このスライダーというところがありますので、ここのところで入っていくと読み飛ばしとかができますよと。で具体的に言うと NVDA キープラススペースキー、今カチャって言いましたけど、ここのところで左右のカーソルでこう行ったり戻ったり、あるいはホームキーエンドキーなんかで最後に行ったり最初に行ったりということができますよと。で今ちょっと音が鳴らないの、鳴っていない状態なので、もう一回 NVDA キープラススペースで戻して、もう一回音鳴らします。
プログレボタン再生、
まあ、再生って言いましたんで、ここ で再生されましたので、
プログレススライダー120
でまたここでスライダーっていうところにファーストリードして、ここで NVDA キープラススペースで、まあ、いわゆるフォーカスモードにこれで入ります。そうするとここで右矢印を押したりすると先にどんどん飛んでいってくれます。ちょっとやってみます。
Windows 系の最新、まあ、英語についてですね、私の場合は、
まあ、こんな形で
いきますと、それが NOW なんで、
なんか最初のくだらないこと喋ってるからこの辺はやらないなっていう時はこう
飛んできますと、ちょうどスライダーをで、ちなみにこれで NVG、
はい、っていう形になります。でホームキーなんか押すとまた最初からというようなことで、スライダーのところがですね、このフォーカスモードとブラウズモードをしっかり切り替えることによって操作できるということになりますので、この辺を操作紹介させてもらいました。
はい、こんにちは皆さん、ビオネット神奈川そして奈良地区
プログボタン一時停止。
でこの操作はですね、YouTube なんかも同様なやっぱこのスライダーというところが出てきますので、まあ、私も結構 YouTube いろんなものを見ますけども、まあ、この辺飛ばしたいなというところたくさんあると思いますので、この辺のスライダーで操作すると YouTube なんかも、まあ、快適に楽しむことができるんじゃないかと思います。ということで私のこの音声ファイルを聞くときにも、今みたいな読み飛ばし機能なんかを、使って、必要なところを素早く読んでいただければというふうに思います。それでは一旦この Firefox をこれ閉じます。
タスクバー
で、では NVDA のガイドブック第4番、日本語版のガイドブック第4番のところに沿ってですね、またやっていきたいと思います。オルトキーを押しながらタブキーで、フォーカスを移動させば、
スカイプアイコン 2-4 NVDA 日本語版ガイドブック第4版2014年12月25日 V1DOCF NVDA、
これですね。で、まあ、前回もお話ししましたけども、これ今ワードが開いている状態です。でこのワードも先ほどの Firefox なんかと同じように、ブラウザーと同じようにフォーカスモードとブラウズモードというものが切り替えられると、まあ、2015.1JP からそういう機能がなりました。まあ、いわゆるフォーカスモードだと編集画として書いたり読んだり削除したりというようなことができますし、いわゆるブラウズモードにすると書いたり読んだりということができないで読む専用で使われると。でこの場合の利点としてはブラウザーと同じように 見出しごとに飛んだりと、あるいはリンクで飛んだりというようなことが、まあ、ワードでもできるようになるということです。じゃあちょっとワードで今これがブラウズモードなのかフォーカスモードなのかちょっと確認します。 NVDA キープラススペースを押します。で今カチャって言いましたんで、これはフォーカスモードです。で一応ブラウズモードでやっていきますので、もう一回押します。プッと言いましたんで、これはブラウズモードと。で、今日やるのがちょっと今この行を読ませてみますと、NVDA キープラス上矢印で
見出しレベル 2.7 入力ヘルプモード、
入力ヘルプモードということで、今回はこの入力ヘルプモードから、読み進んで実際に操作していきたいというふうに思います。それでは早速やっていきます。オルトキーを押しながら下矢印キー、ワードの NVDA のワードの読み上げとして、オルトキーを押しながら下矢印キーを押すと分単位で、まあ、読んでくれますので、これでちょっと内容を確認しながら、説明を加えていきたいと思います。では読みます。
NVDA プラス1を押して鍵入力ヘルプモード鍵閉じを体験してください。丸、
はい、NVDA キープラスフルキーの1ですね、はい、
このモードでは押したキーは実際には入力されたり実行されません。丸、ただ点どのキーが押されたのかが点音声で説明されます。丸、鍵無変換鍵閉じを押すと NVDA と通知されるので、点どのキーが NVDA キーとして使えるのかも分かります。丸、また例えば NVDA を押しながら N を押すと鍵 NVDA メニューの表示鍵閉じと説明してくれます。丸、このように入力ヘルプはキーボードの配置だけでなく NVDA のコマンドの説明にもなっています。丸、入力ヘルプモードで NVDA プラス1を押すと点入力ヘルプモードは終了します。丸、
ということで、実際に入力ヘルプモードをやってみます。特に自分がこう普段使い慣れてないパソコンとか、あるいはその最初に、まあ、ノートパソコンとか最初にキーの配置を確認したいという時なんかもこれ非常に便利になります。ちょっとキーの配置を確認するということでちょっとやっています。NVDA キープラスフルキーの1ですね、点キーじゃないフルキーの方の1を押します。
入力ヘルプ開始
で、今入力ヘルプ開始って言いましたんで、そうですね、左の上の方からちょっと縦にずっと下がっていってみたいと思います。一番左の上隅ですね。
エスケープ、
エスケープキー、
半角全角、タブ、キャップズロック、左シフト、左コントロール、
まあ、こんな風にして今読んで確認することができます。これちょっと一番下を右に行っていきたいと思います。
左 Windows、 左 Alt、 NVDA、
今これ、無変換キーを NVDA キーとして使うようにしていますので NVDA と言っています。ちなみに無変換キーとして使うときにはダブルクリックですね。まあ、スマートフォンなんかだとダブルタップっていう風になりますけど、
N 無変換、N 無変換、
ダブルタップすると元の無変換の機能ということがを使うことができます。
スペース、ドキュメント内の現在のオブジェクトを開く、
はい、
スペース、ドキュメント内の現在のオブジェクトを開く。
で
NVDA、
今度変換キーの方も NVDA キーとして使ってますので NVDA と呼んでます。これもダブルタップっていうかダブルクリックっていうか、早くやってみると
N 変換、 N 変換
というような形で変換というふうに言ってきます。
ひらがな、
次、右がひらがな、
右オルト、右ウィンドウズ、
右ウィンドウズ、
アプリケーション、
まあ、アプリケーションキーですね。いわゆるマウスの右クリックキー、
右コントロール
で、右のコントロールというふうになります。ちょっと上に今度いきます。
エンター、ドキュメント内の現在のオブジェクトを開く、バックスペース、
バックスペースと、まあ、こんな感じで確認できます。
F1
ファンクションですね。
F2、 F3、
点キーの方ちょっと言ってみますと、
ヌンロック、オフ、
ナンロック、ナムロックでキーですね。
点キー7、レビューカーソルを現在のナビゲーターオブジェクトの前のように移動して読み上げ、標準カーソル、
はい、これはオブジェクトナビゲーションのことを言ってますね。
点キー4、レビューカーソルを現在のナビゲーターオブジェクトの前の単語に移動して読み上げ、点キー1、レビューカーソルを現在のナビゲーターオブジェクトの前の文字に移動して読み上げ、 NVDA、
はい、今この0のキーを押しましたけど、これも NVDA キーとして、使うようにしてますので NVDA と読みます。
点キーデリート、 テンキーエンター。テンキープラスレビューカーソルを移動しながらテキストを最後まで読み上げ。テンキーマイナス。テンキーアスタリスク現在のマウスカーソル位置で右マウスボタンを1回クリック。テンキースラッシュ現在のマウスカーソル位置で左マウスボタンを1回クリック。ヌンロックオン。ヌンロックオフ。
NVDA キープラス、ただもう一回今の上の方のとこマイナスから左にずっと行っていきますと。
NVDA プラステンキーマイナスナビゲーターオブジェクトを現在のフォーカスに設定。丸可能ならレビューカーソルをオブジェクト内のキャレットの位置に設定。
ということで、このキーどういう、このキーどっちだったっけななんて確認するときはパッと確認できますので、もう一回 NVDA キープラス、プラス今度はアスタリスクやってみましょう。
NVDA プラステンキーアスタリスクナビゲーターオブジェクトをマウスカーソル位置のオブジェクトに移動して読み上げ。
ナビゲーターオブジェクトをマウスカーソルのオブジェクトに移動ということですね。
NVDA プラステンキースラッシュマウスカーソルを現在のナビゲーターオブジェクトに移動。
マウスカーソルを現在のナビゲーターオブジェクトに移動と、こんなようなことで確認できます。あとフルキーの方で
F 次のフォームフィールドへ移動、
これ1文字ナビゲーションですね。
B 次のランドマークへ移動、 S 次の区切り線へ移動、 J K 次のリンクへ移動、 L 次のリストへ移動、 H 次の見出しへ移動、 G 次の画像へ移動
ということで、これで1文字ナビゲーションなんかも
C 次のコンボボックスへ移動
確認できますし、 NVDA との組み合わせですね。例えば NVDA キープラス N、
NVDA プラス N、 NVDA メニューの表示
ということで、 NVDA メニューの表示とか、あるいは NVDA キープラス上矢印、
NVDA プラス上矢印アプリケーションカーソルのある現在行の通知、丸2回押すと現在の行のスペルの通知、
はい、で下矢印 NVDA キープラス下矢印を押すと
NVDA プラス下矢印システムカーソルを移動しながらテキストを最後まで読み上げ、
あるいは NVDA キーと今度テンキーとの組み合わせでいきますと、
NVDA プラステンキー5現在のナビゲーターオブジェクトの通知、テン2回押すとスペルの読み上げ、テン3回押すとオブジェクトの名前と内容をクリップボードにコピー、
はい、で NVDA キープラス8だと
NVDA プラステンキー8ナビゲーターオブジェクトを新オブジェクトに移動、
はい、であるいは シフトキープラス9と
か、シフトプラステンキー7レビューカーソルを現在のナビゲーターオブジェクトの一番上の行へ移動して読み上げ、
はい、で7でしたね、というような形で、あの NVDA のいろんなキーをですね、操作キーを確認することができるので非常に便利ですので、あの何度も言うようですけど、これで操作の途中で、NVDA キープラス1 でヘルプモードにして、これ何だったっけなっていうのを確認して、で確認終わったらもう一回 NVDA キープラス1で元に戻って、そして作業を進めるというようなことができるので、あのすごく便利に使えると思います。覚えておくといいかと思います。じゃあちょっと戻して読み進んでいきます。 NVDA キープラス1で戻ります。
NVDA プラス1入力ヘルプ終了、
はい、これで入力ヘルプを終了しました。でちょっと先進んでいきます。オルトキーし押しながら下矢印ですね。
キーボードを探さないと押せない人は10、まず無変換キーと数字の1だけ覚えて10、7、この入力、はい、キーボードを探さないと押せない人は10、まず無変換キーと数字の1だけ覚えて10、この入力ヘルプモードでキーボード入力の練習をしたら良いでしょう、丸。また最近のノートパソコンには特別な設定や切り替え操作をしないとファンクションキーカッコ F1 から F12 カッコ閉じが有効にならないものがあるので10、この入力ヘルプモードで確認すると良いでしょう、丸。なお、インサートキーや無変換キーは NVDA キーとして使われている時にも10素早く2回押すと10本来の機能で使うことができます、丸。このことも入力ヘルプモードで確認できます、丸。見出しレベル 2.1.8 ダイアログボックスの操作、
はい、ということで、入力ヘルプモード、今ここでも
標準カーソル、
ありましたけども、いろんな確認をしたりすることができますので、使ってみてください。FN キーとの組み合わせでまたキーが変わるっていうような場合なんかでもこう対応してますので、非常に便利に使えるかと思います。 それでは次いきます。今ちょっと言いましたけど、
見出しレベル 2.8 ダイアログボックスの操作、
ダイアログボックスの操作ということで、いわゆるその OK ボタンとかキャンセルボタンとか、
標準カーソル、
あるいはそのなんだっけな、いろんなこう設定メニューのチェックボックスであるとか、まあ、いろんな操作がありますけども、この NVDA は基本的には Windows のルールに従って操作しますので、ここではですね、このダイアログボックスの操作、すなわち Windows のキーボード操作ということをもう一度確認、していきたいと思いますし、この操作は すごく大事、誤操作を防ぐときにも大事になってきますので、よく理解しておくとよろしいんじゃないかと思います。じゃあ早速ちょっと読んでいきます。
ここでダイアログボックスの操作をまとめておきます。丸、斜めカーソル、これは NVDA に限らず10いろいろな Windows の操作に共通する説明です。丸、フォーカスはタブキーで順番に次の項目に移動できます。丸、
タブキーを押すとどんどん次の項目に移動していくと。
この順番は普通は画面の上から下、10左から右に決められています。丸、
はい、そういうルールがあると。
タブキーで行き過ぎた時にはシフトプラスタブキーで逆方向に移動できます。丸、
はい、シフトタブで戻れますと。
逆方向移動は先頭の項目から一番最後の項目に移動するときにも便利です。丸、
そうですね、10個ぐらいなんか項目があって最後に行きたいというときは、まあ、タブを10回押すよりかシフトキーを押してタブキーシフトタブで1回で戻れますよということですね。
ページ7、 NVDA プラスタブキーで10、現在のフォーカス位置の項目の読み上げを行います。丸、ま
あ、これ大事ですね。常に今こうボタンなんかがあるときはボタン名を確認することができるし、今これはワードの文章を読んでますけども、このそれなんかも今フォーカスのある位置を読むことができます。ちょっと実際読ませてみます。NVDA キープラスタブですね。
マイクロソフトワード文章エディット複数項フォーカスページ7 NVDA プラスタブキーで10、現在のフォーカス位置の項目の読み上げを行います。丸、読み上げの中
ということで、まあ、ワードの中だけでカーソルだけで移動した場合にはいわゆる本文の部分しか読みませんけども、 NVDA キープラスタブで、押した場合には、まあ、そのフォーカスされているワードでフォーカスされてますよということも発生しながら、そしてカーソルのあるフォーカスのある位置の文字です、行の文字を読むことができると、例えば、オルトキープラスタブキーでフォーカスをあえて移動させますと、
ニューオープンミュージック12アイコン2の4、
まあ、今これは録音しているオーダーシティのやつなんですけども、これなんかでもちょっと確認してみますと、
ニューオープンミュージック12選択行フォーカス選択1の2、
はい、というこの子を読んだり、
NVDA 日本語版ガイドスカイプアイコン3、
まあ、スカイプなんかだと今スカイプにフォーカス移動しましたけど、
ペインフォーカス、ペインフォーカス、
まあ、この場合にはフォーカスしか言わないですね。はい、と読んだり、
ニュー NVD デスクトップアイコン4、ペインフォルダー、ビュー、リス、ニューは NVDA5 の21、ブリストのアプリケーション2、KC10、13の21、バシ、オーダシティ、ム、ラディコ、15の NVDA5 の21、バシ、ニュー、ワーク、エリア、10、JKT10、
はい、12の21、こんなような形で確認すること
は、JKT10、リスト項目、フォーカス、選択、
確認することができます。はい、でもう一回、NV、オルトキーをしながらタブでフォーカスを移動します。
ニューオープンミュージック NVDA 日本語版ガイド、
はい、でガイドブックに戻ってきましたということです。で次いきます。
読み上げの中止はコントロールキーで10、中断はシフトキーでできます。丸、
ここはですね、中断はシフトキーで停止がコントロールキーなんですね。これもちょっと覚えていくといいかもしれません。つまりどういうことかっていうと、まあ、例えば NVDA キープラス下矢印で押して文章をずっと読んでいったときに、コントロールで音声を止めると、まあ、そのところでも音声終了ということで、音声が止まるんですけども、シフトキーを押した場合には一時中止、まあ、ポーズですね、ポーズというふうになって、もう一回シフトキーを押すとその続きから読むと。ちょっと読んでみましょうか。オルトキーを押しながらじゃなくて NVDA キーを押しながら下矢印ですね。
読み上げの中止はコントロールキーで10、中断はシフトキーでできます。
で今これ コントロールキーを押して止めたんですけども、
標準カーソル、
この場合はもう何をしてもその次から読みませんけども、
ページ7 NVDA プラスタブキーで点ゲ全角スペース止めはコントロール、は
い、NV… でもこれでもう一回、NVDA キープラス下矢印で読ませますと、
斜めカーソル NVDA プラスタブキーで点現在のフォーカス位置の項目の読み上げを行います。丸、読み上げの中止はコントロールキーで点、中断はシフトキーでできます、
はい、ちょっとシフトキーを押します。シフトキーを
もう一度押すと、
はい、シフトキーを今一回押しました。でもう一回同じシフトキーを押すと、
続きを読み上げます。丸、一般的なダイアログボックスは、エンターキーを押すと変更を
いう形になるので、まあ、コントロールキーで止める場合とシフトキーで止める場合、シフトはあくまでも中断で、もう一回シフトを押せばまた続きから読み上げると。コントロール場合の場合、コントロールキーで止める場合にはもう完全に停止させるということになります。
止める禁止。と点続き、止めはコントロールキーで点、中断はシフトキーでできます。丸、中断した後でシフトキーをもう一度押すと点続きを読み上げます。丸。
はい、じゃあ次いきます。
一般的な、
はい、
例えば鍵を、一般的なダイアログボックスは点、エンターキーを押すと変更を保存して閉じる点、エスケープキーを押すと変更をキャンセルして閉じる点という操作になっています。丸。
ここもまあ大事ですね。エンターはその状態を保存して閉じると。でエスケープも同じ閉じるんですけども、エスケープで閉じた場合は保存せずに閉じると、まあ、ここすごく大事なところですね、エンターは保存して閉じる、エスケープは保存せずに閉じる、両方閉じるですけども違いがありますと。次いきます。
例えば鍵 OK、 鍵閉じと鍵キャンセル、鍵閉じのボタンがあるときに点、ダイアログの操作をエンターやエスケープで行うのではなく、点、確実にどちらかのボタンを押したければ点、ボタンにフォーカスを移動して点、スペースを押してください。丸、斜めカーソル、
はい、ここでね大事なのはボタンはスペースなんですね。本来ボタンはスペースです。ですから例えば OK ボタンのところでスペースキーでボタンを押したらば、それは、いわゆる先ほどのことで言えばエンターキーを押したのと同じ状態になると。 で同じようにスペースキーですけども、このキャンセルボタンのところでスペースキーを押した場合にはその保存せずに終了ということでエスケープと同じ状態になると。例えばその NVDA の設定なんかでもちょっと実際開いてみますと、
NVDA メニュー設定、一般設定、日本語設定、
例えば日本語設定今ここで開きました。
ダイアログ無変換を NVDA キーとして使用、チェックボックスチェック、
無変換を NVDA キーとして使用とか、
変換を NVDA キーとして使用、チェックボックスチェック、
例えばこういう本来チェックボックスなんですけども、これを例えば変えたいと思ってでエンターキーとか押しちゃうと、実は変わらずにこの状態が保存されて終了というふうになってしまいます。ですから本来はチェックボックスはスペースで、
スペースチェックなし、スペースチェック
じゃあまあチェック入れたりねするんですけども、これがスペースじゃなくて、まあエンターでやってしまうとチェックボックスの状態は変わらずにこの設定メニューは閉じてしまうと、
NVDA 日本語版ガイドブック第
というふうになってしまいますので、自分がこう意図した操作と違う操作になってしまって、これら辺もこう混乱するという原因になりかねませんので、この辺 の、 そのそれぞれのキーの持つ意味合いをしっかりともう一度確認しておくとよろしいかと思います。で行うの、
例えば鍵 OK、 鍵閉じの鍵キャンセル、
ちょっともう一回で読んでいきます。
見出しレベル 2.1.9、 例えば鍵 OK、 鍵閉じの鍵キャンセル、鍵閉じのボタンがあるときに点、ダイアログの操作をエンターやエスケープで行うのではなく点、確実にどちらかのボタンを押したければ点、ボタンにフォーカスを移動して点、スペースを押してください。丸、
というようなことで、このエンターキー、エスケープキー、スペースキー、この3つのキーのそれぞれの使い方、まあもう少し言えばこうタブキーなんかも含めてですね、しっかりと整理されておくといいかなと思います。それでは次いきます。
見出しレベル 2.9 NVDA のキーボード設定、
はい、NVDA のキーボード設定ということで、ちょっと読み進めていきます。
キーボードにペンキーがない場合は NVDA を鍵ラップトップ配列鍵閉じに設定すると良いでしょう。丸。ここではこのキー配列の設定変更だけをご紹介します。丸。
はい、ラクトップとデスクトップとありますので、
以下 10NVDA 制御キーはインサートや無変換キーなど10鍵ようこそ画面鍵閉じで説明されたキーを使います。丸。
はい、いきます。
NVDA 制御キーを押しながら N を押すことを NVDA プラス N のように表記します。丸。NVDA を起動して NVDA プラス N を押すと NVDA メニューが開きます。丸。
はい、まあ、これ今までもやっている NVDA の設定メニューが開きます。
下矢印キーを1回押すと鍵設定鍵閉じという項目にフォーカスが移動します。丸。
はい、
このメニュー項目にはサブメニューがあり、10右矢印キーを押すと鍵一般設定鍵閉じという項目にフォーカスが移動します。丸。
はい、
下矢印を何度か押して鍵キーボード設定鍵閉じでエンターキーを押すと鍵キーボード設定鍵閉じダイアログが開きます。丸。
そうですね、
ダイアログの最初の項目にフォーカスが移動して10鍵キーボードレイアウト括弧 K 括弧閉じコンボボックスデスクトップ折りたたみオルトプラス K 鍵閉じと読み上げます。丸。
はい、
下矢印キーを押すと選択項目が変わって鍵ラップトップ鍵閉じと読み上げます。丸。エンターキーを押すか10フォーカスを OK ボタンに移動してスペースキーを押すと鍵ラップトップ鍵閉じの設定が保存されます。丸。
これさっきのところともこう関係していくんですけども、ちょっと実際にやってみますと NVDA キープラス N で
NVDA メニュー
で今メニューが開きて下矢印をします。
設定カッコ P
で設定で右矢印です。
一般設定カッコ G カッコ閉じ日本語設定音声エンジン音声設定展示設定キーボード設定
でキーボード設定が
K カッコ閉じドットドットドット K6 の18、
はい、今ドットドットドットって言いましたけど、この時はエンターでそこの中にダイアログエンターでダイアログボックスを開きます。
キーボード設定ダイアログキーボード配列カッコ K カッコ閉じコンボボックスデスクトップ折りたたみオルト、はい、プラス K、
今デスクトップって言いましたけど、で下矢印を押すと
ラップトップ
でラックトップと、でもしここでエンターを押してしまうとラックトップの状態で保存すると、それが選ばれた状態で保存して終了というふうになりますし、
デスクトップ、
まあ、今デスクトップが選ばれて、まあ、デスクトップで選びたいというときはここでエンターで終了してもいいですし、先ほど言ったように
英語キーボード
あのタブキーをどんどん押していって
インサート入力入力文字入力エンターキー鍵スキャップスコマンドキーの読み上げ
というような形で
キャップ鍵エン文字入力インサートテンキーの英語キーボードキーボードハイキャンセルボタンキーボード配列カッコ K カッコ閉じコンボボックスデスクトップ、
今デスクトップって言いましたけども、ここでタブキーで送るよりかシフトタブで戻っちゃった方が OK ボタンは早くいくと思いますので、
キャンセルボタン OK ボタン
で、ここのところで変更したあるいは、まあ、変更してこの OK ボタンのところでスペースで終了してもいいですし、まあ、どちらでもいいんですけども、まあ、なるべくまあ、スペースで OK まで行って押すとい う, こう、まあ、癖と言いましょうかね、そういうのに慣れておいた方がいいかもしれません。じゃあここでスペースをします。
NVDA 日本語版が、
まあ、こういったようなことが説明されてました。
演習パーソル
次いきます。
鍵コンボボックス鍵閉じの操作について補足します。丸。
はい、このコンボボックスですね、あの数字が入ってたり、いうようなことですね。
コンボボックスには折りたたまれたカッコクローズのカッコ閉じ状態と展開されたカッコオープンのカッコ閉じ状態があります。丸。
はい、コンボボックスの場合はコンボボックスが開いている状態オープンと閉じている状態クローズがあります。
キーボードではコンボボックスが折りたたまれた状態のまま矢印キーで操作できます。丸。
はい、
上下矢印キーを押しても何も読み上げないときは10これ以上選択肢がないことを意味します。丸。
はい、
スタートメニュー検索ボックス、
はい、でスタートメニューを押しました。で上矢印を押します。
風量すべてのプログラムサブメニュー1番目のウィンドウと2番目の
サブメニューって言いましたので、
右
矢印を押し ました。で下矢印を押して
検索ボックスエリ風量すべてのプログラムツリービューレベル1アドビディジタルエディションズ 2.01-99
で、例えば NVDA なんかのところで飛ばしてみると
NCH 総合ソフトウェア折りたたみ70、
まあ、折りたたみと言いましょう、まあこれ NVDA ではないですけども
N ネットフレックストーク折りたたみ70、
まあ、これも折りたたみとか
N ノート折りたたみ70ノート折りたたみ 79N ノーテパド折りたたみ70、
まあ、ノートパッド
NVDA 折りたたみ、
まあ、NVDA で折りたたみって
ノーテ NVDA 折り
たた
み
って言いましたけど、ここで右矢印やるとこの NVDA の中のやつが折りたたまれたやつが展開されて、その中をさらに細かく見ることができる。
レベル 2NVDA ウェブサイト 1-6 NVDA 2-6 レベル
2-6 とかも言いますけど、
NVDA のアンインストール
NVDA のアンインストールとか
NVDA ユーザー設定フォルダーを開く4
ということで、あの NVDA という、まあ、あの閉じられているときは NVDA としか読まないんですけども、その NVDA の中にはさらに今言ったようなあのユーザー設定ホルダーを開くとかウェブサイトとかいくつか項目が右矢印を押すことによって展開されて、その中でさらに、細かなものを読むことができるというふうになっています。
スタートボタン、
まあ、これがクローズと、まあ、オープンということになります。
NVDA 日本語版ガイドブック NVDA、
はい、それでは次いきます。分単位で読んでいきます。
今度は音声の設定を紹介します。丸 NVDA メニューの設定には鍵音声エンジン鍵閉じと鍵音声設定鍵閉じがあります。丸、
はい、音声エンジンと音声設定が2つありますと。
音声エンジンはサピ4サピ5など音声合成ドライバーの切り替えです。丸、
はい、音声エンジンという場合にはサピ4、サピ5、あるいは KC トーカーとかそういったような、あ J トークとかですね、そういったようなものの切り替え選ぶということになります。
音声設定で声や高さ、中点、速さなどを変更できます。丸、
音声設定という場合には例えば KC 音声エンジンで KC トーカーをまず選んだで、今度は音声設定で KC とかのスピードとか高さとかというような音量とかというようなことが変えることができます。
音声設定で声や高さ、中点、速さなどを変更できます。丸、
はい、
ページ8、鍵、速さ、鍵閉じなどは鍵、スライダー、鍵閉じという形式の項目で点、数値を視覚的に表現して点、値を変更できるようになっています。丸、
はい、
キーボードでは矢印キーやページアップ、ページダウンキーで値を増やしたり減らしたりできます。丸、
はい、
はい、キーボードでは矢印キーやページアップ、ページダウンキーで値を増やしたり減らしたりできます。丸、エンドキーとホームキーで最小値や最大値に変えることもできます。丸、キーを押すたびに数値を読み上げます。丸、
はい、
音声設定のスライダーでは点変更した結果がどんな音声になるのかを確認しながら操作できます。丸、コンボボックスの鍵記号読み上げレベル鍵閉じ波点読み上げる情報に含まれる句読点やカンマ点ピリオド点カッコなどの読み上げ方の指定です。丸、記号読み上げレベルを鍵読まない鍵閉じすると点、例えば鍵ようこそ画面鍵閉じの鍵 NVDA ようこそ鍵閉じの後の鍵簡単符鍵閉じを読まないようになります。丸、
はい、
記号読み上げレベルは NVDA プラス P でも変更できます。丸、チェックボックスの鍵サポートされている場合自動的に言語を切り替える鍵閉じ波点 J トークなど特定の音声エンジンでのみ有効な項目です。丸、英語の情報が英語の音声に勝手に切り替わってしまって聞き取りにくい点という場合はチェックなしにしてください。丸、例えばマイクロソフトワードでこの項目がチェックになっていると半角のアルファベットや数字が英語の音声に自動的に切り替わってしまいます。丸、
はい、
これは半角文字にマイクロソフトが自動的に鍵英語鍵閉じという言語属性をつけてしまうためです。丸、フォーカス移動の時によるとプラス K のように読み上げますが点、これはアクセラレーターキーと呼ばれる操作のヒントです。丸、タブキーで一つずつ移動しなくても特定の項目へのジャンプやチェック状態の変更ができます。丸、 NVDA メニューから設定鍵オブジェクト表示鍵閉じで鍵オブジェクトのショートカットキーの通知鍵閉じをチェックなしにすると点、アクセラレーターキーを読み上げなくなるので点、説明がすっきりします。チェックとチェックなしの状態を切り替えるにはスペースキーを押します。丸、
はい、
最後に点、いろいろな NVDA の設定を初期値に戻す操作を紹介しておきます。丸、
ここに行く前にちょっと実際にやってみますね。NVDA
メニュー
で下矢印して
設定一般設定日本語設定音声エンジン音声設定
で音声設定をちょっとやってみます。
で V4 音声設定ダイアログ速さ R 閉じコロンスライダー30
今速さが30になってますけども
29
下矢印やると1個ずつ変わっていきますし、ページアップキーを押すと
35
が標準で100までありますので、これで KC とかの場合は4倍というふうになります。ちょっとこれだと早すぎるので、
30
ぐらいにしときます。でタブキーをします。
高さカッコ P カッコ閉じコロンスライダー50ボルト、
これも、まあ、標準高さは50になってますけど
60、70、
まあこれだとちょっとだいぶ高くなるので、
抑揚カッコ I カッコ閉じコロンスライダー50ボルトプラス I、
これも抑揚もですね、下げるとロボットみたいな感じ、
40、30、20、10、0音量カッコ O カッコ閉じコロンスライダー60ボルトプラス O 抑揚カッコ I カッコ、
抑揚こんな感じになります。
10、20、30、40、50、60、70、80、90、
この高くすると
音量カッコ O カッコ閉じコロンスライダー60ボルトプラス O
という感じで、
抑揚カッコ I カッコ、
まあ50ぐらいが
80、
50、50はやはりいいんじゃないかと思います。
高さカッコ P カッコ閉じ60、50、
まあ50ぐらいが一番いい自然な声かなと思います。
抑揚音量カッコ O カッコ閉じコロンスライダー60ボルトプラス O、
まあ今60になってますけども、これもあの、下矢字
59、60
だからページアップとか
70、60、50、40、
あるいはホームキーを押すと
100、
一気に100いって、エンドキーを押すともうゼロだから全然聞こえませんということで、ページアップをしていきますと
10、20、30、40、50、
まあ、50ぐらいにしときましょうかということで、
サポートされている場合
60がいいかな、
60サポートされている場合自動的に言語を切り替え、
これは先ほどの言語を切り替えですね。でこれ一応チェックなしにしてます。
サポートされている場合自動的に方言を切り替える、チェックボックスチェックなし、
はい、
句読点スラッシュ記号レベルカッコ L カッコ閉じコンボボックスほとんど読み上げ折りたたみボルトプラス N記号と文字の説明に音声の言語を使用、チェックボックスチェックなし、
はい、
大文字のピッチ変更率エディットゼロ選択、大文字の前に大文字と読むカッコ C カッコ閉じチェックボックスチェックなしボルトプラス、大文字にビープ音をつける、
私の場合は大文字にビープ音をつけるの方にチェックを入れています。
サポートされている場合スペル読み機能を使用、カッコ S カッコ閉じチェックボックスチェックなしボルト OK ボタン、
はい、でスペースを押します。
NVDA、
まあ、こんな感じで設定をいろいろ変えるといいでしょうということです。ちょっと読ませていきます。
NVDA プラスコントロールプラス R を3回押すコロン設定を初期値に戻す。
はい、
最後に点いろいろな NVDA の設定を初期値に戻す。
はい、NVDA の設定を初期値に戻すということで、まあ、いろいろいじったとしても常に初期値に戻して最初からまたやり直すということができるとすごく、まあ、いいかと思います。
NVDA プラスコントロールプラス R を3回押すコロン設定を初期値に戻す。
NVDA プラスコントロールプラス R で、R をまあ3回押せば、まあ、初期値の状態に戻りいつでも戻りますよということが、書かれています。
見出しレベル1にブラウズモード
ということで、大きな1のところについては以上の内容となります。だいぶ長くなりましたけども、まあ、今回のNVDA のガイドブックの内容は以上としたいと思います。また次回はこのブラウズモード、これ覚えておくとまたすごく便利なんですけども、ブラウズモードに入っていきたいと思います。それでは今日はここまでにします。どうもありがとうございました。